長崎市のこれまでとこれからを覗いてみよう。4ページ。西九州新幹線の開業や、アグリの丘の屋内スポットアグリドームのオープンなど、街が進化し、たくさんの出来事があった2022年。そして、100年に一度の進化の時の中で、様々な出来事を控えている長崎市。今回はその街の動きと大切な出来事をご紹介します。翻訳者中、長崎未来ズムで紹介した出来事とその他の出来事の2つに分けて記事と関連写真があります。翻訳者中終わり。長崎未来ズム、100年に一度の街の進化。これまでにオープンした長崎野母崎恐竜パークや出島メッセ長崎、西九州新幹線、アグリドーム、そして新たに誕生する新市庁舎やスタジアムシティなど、長崎未来ズムでは街の大きな進化を伝えています。4月16日、恐竜博物館来館者10万人突破。一昨年の10月29日にオープンした長崎市恐竜博物館。恐竜の化石やロボットを見ようと多くの方が訪れています。子供の声、トリックス。ティラノサウルスの全身骨格レプリカがかっこいい。直接触れる化石もあって、とってもワクワクする。6月26日、長崎スタジアムシティプロジェクト着工。2024年に開業予定の長崎スタジアムシティプロジェクトの起工式では、最新の完成予想図などが披露されました。9月23日、西九州新幹線開業。開業当日は、新幹線の出発式や記念イベント、ブルーインパルスの展示飛行などが行われ、街がお祝いムードに包まれました。10月13日14日、全国都市問題会議開催。出島メッセ長崎で開催された全国都市問題会議。各都市の市長、議員、研究者など約1900人が一堂に会し、講演やパネルディスカッションなどを行いました。市民の声。市民はもちろん、長崎を訪れた人にも、長崎市の魅力がどんどん伝わっていくといいですよね。10月28日、アグリドームオープン。天候にかかわらず、思いっきり遊べる屋内スポット、アグリドームが、アグリの丘にオープン。自然豊かなアグリの丘の魅力がアップしています。お母さんと子供の声。雨の日でも子供を思いっきり遊ばせることができるので助かっています。大きなネット遊具が一番好き。ゴロゴロしたり登ったりするのが楽しい。2023年1月4日、新市庁舎開庁。長崎市役所の新庁舎がいよいよ開庁。9つの場所に分散していた窓口を集約し、スムーズに手続きをすることができます。また、開放感あふれる展望フロアからは、長崎の街を一望できます。展望フロアの利用は、2月上旬まで予約が必要です。詳しくは市ホームページをご覧ください。2023年新駅ビル開業。今年の秋に開業予定の新長崎駅ビル。 駅舎のかもめ口東口に建設中の13階建てのビルには商業施設やオフィスが入る予定です。2024年長崎スタジアムシティプロジェクト完成。サッカー専用スタジアムやアリーナ、ホテル、オフィス、商業施設が併設され、2024年に開業する予定です。 JR 長崎駅、浦上駅から歩いて約10分の場所に位置し、アクセスも抜群です。構想段階のため、今後デザインの変更の可能性があります。提供、ジャパネットホールディングス。2025年度、東口駅前交通広場、多目的広場完成。2025年度に東口駅前交通広場と多目的広場が完成します。多目的広場は、新長崎駅ビル、アミュープラザ長崎の前に整備される予定です。広さは現在の高架広場の4倍の広さで、イベント活動の場や憩いの場として利用することができます。長崎未来ツーリズム、新たな時間の過ごし方。長崎未来ズムの関連企画、長崎未来ツーリズムでは、歴史や文化に大きな変化が溶け合う長崎市での新しい時間の過ごし方をお伝えしています。お気に入りのスポットが見つかるかも。動画と記事をチェック。QR コードがあります。長崎未来ズムのホームページはこちら。QR コードがあります。これまでとこれからのいろいろ。未来ズムの他にも、これまでの長崎市では大切な出来事があり、これからも長崎ならではの取り組みや出来事があります。過去、未来のニュースをチェックしてみてください。1月12日、北部学校給食センター開設。食物アレルギー対応食の専用調理室も完備。私立小中学校24校に給食を提供しています。3月18日、魚の町公園リニューアル。開放的で自由度が高い空間になりました。憩いの空間としてだけでなく、マルシェなどが開催され、賑わいの場にもなっています。4月1日、広報長崎リニューアル。12年ぶりにデザインや内容を一新。見やすく、わかりやすく、市の情報をお届け。6月21日から23日、核兵器禁止条約第1回締約国会議。条約発効後初めての会合がオーストリアで開催され、田上市長と深堀議長が参加。核兵器を絶対に使わせないという共感の連鎖を広げていくことを呼びかけました。7月16日、23日、長崎大水害から40年、昭和57年7月23日に発生した長崎大水害から40年を迎えた昨年は、7月16日に長崎防災フェスタを開催。また、初めてのライン避難訓練を7月23日に実施し、防災の意識を高めました。8月9日、平和記念式典。原爆投下から77年を迎えた昨年、被爆者代表の宮田隆さんは、平和への誓いで、子や孫の時代に核兵器のない世界実現への願いを引き継いでいくことを誓いました。10月12日、出島史跡指定100周年。 国指定史跡出島オランダ商館跡の史跡指定100周年を祝う式典を開催。100周年を記念した企画展や出島の歴史を振り返る写真展を開きました。2023年、遠藤周作生誕100年、3月27日で作家遠藤周作が生誕して100年を迎えます。これを記念して市内外の皆さんに遠藤文学の魅力を発信するため、特別企画展や記念講演会などを開催。また、遠藤周作の代表作、沈黙で舞台の一つになった外目地区にある遠藤周作文学館の公式ガイドブックを創刊します。被爆の実相を伝える施設などが充実。戦時中に県知事などが救援や救護などの指揮をするため使用していた立山防空壕を見学できるように一部のエリアを公開しています。その公開エリアをさらに拡大し、訪れた方がより一層被爆の実相について理解を深められるように、説明板の内容を充実させたり、見学環境を整備します。半世紀を超える三都寿司との姉妹都市交流。昨年、長崎市とブラジル三都寿司は姉妹都市提携から50周年を迎えました。新型コロナの影響で対面での交流はできませんでしたが、提携日である7月6日に三都寿司長とオンライン交流を行いました。今年も交流を深める取り組みを行い、次の50年に向けた一歩を踏み出します。シーボルト来日200周年。出島のオランダ商館医だったシーボルトは1823年に長崎に来ました。江戸時代の日本に近代西洋医学を伝え、日本の自然や人々の文化、生活などを調べ、西洋に日本を紹介した人物です。来日200周年を迎える今年は、企画展やシンポジウム、スタンプラリーなど様々なイベントを開催予定です。G7 長崎保健大臣会合開催。広島で開催される G7 サミットに合わせて行われる14の関係閣僚会合のうち、保健大臣会合が5月13日14日に出島メッセ長崎で開催されます。国際社会が直面する様々な保健課題について意見交換を行います。